キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いします。ここ愛知県は緊急非常事態宣言が出まして、まあ今皆さんはね、不要不急の外出を避けるようにということで、私今日はスタジオの中で一人語っているわけですけども、まあ、でも素敵なゲストさんをですね、電話の向こうにお迎えして、今日も楽しく皆さんができれば元気になるような、そんな番組がお届けできたらいいかなというふうに思います。今日の素敵なゲストさん、高橋真理子さんとおっしゃいます。電話でつながってますかね、高橋さん。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか緊急非常事態宣言にふさわしいゲストだというふうに私は思っています。真理子さん、自己紹介お願いしていいですか。
はい、高橋真理子と言いますが、はい、残念ながら歌は歌えない高橋真理子です。
そうそうそう、ネットで聞くとね違う高橋真理子さんが出てくる。
はい、はい、空崎案内人という肩書きで活動していますが、まあ、空崎というのは宇宙の宙に、先、と書いて、星や宇宙のことを、まあ、いろんな方たちに、お届けしている、そんなことを仕事にしております。星紬の村という一般社団法人 の、 理事を、していまして、まあ、その星紬の村は、みんなで星を見て、そこでこう人がつながって、そして一緒に幸せを作ろうという、そんなコンセプトで活動していて、松下さん様にもご協力いただいて大変愛知県とは仲良くさせていただいております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
高橋さん、今自己紹介があったように、この愛知県の中でいろんな病院とか、そして、はい、我が町大府にもね、はい、いらしていただいて、みんなでプラネタリウムというイベントを本当に一緒にこう、私たちと一緒にこう、ね、導いてくださって、本当に感謝感謝感謝感謝の人に、さらにですね、私が無理強いして今日番組に出ていただいてありがとうございます。
全然無理じゃないです。ありがとうございます。はい、まあ、こんな時だからこそというかね、本当に、まあ、我々今生きているね、人々の中で、まあ、本当に全く経験のなかったことを経験してるんですけれど、まあ、でも、まあ、それぞれの、ね、こう日常が本当にどう守られるかというか、本当に一人一人の力にこう寄るところがすごく多くて、はい、大きくて、
はい、
でもその時にできるのが、結構空を見るというのはできるなと思うわけですよね。もちろんそんなにね、どっか出かけたりということはできないんだけれども、でも空ってどこにでもありますからね。なので本当に窓からでも見える、で、星空ってやっぱり非常にこう遠いところの宇宙という深い宇宙を、ね、教えてくれる、ずっと遠いところから私たちを見るという、そういう視点をくれるので、やっぱりちょっと落ち着いたりというか、
そうですね、
ほっとしたりというか、我に返るというか、まあ、自分を見つめるというか、あるいは本当に今は会えないけど、誰かもその星を一緒に見れば心がつながるとか、まあ、その星を見ることでいろいろこう感じることとか、まあ、今こんな時だからこそ本当に星を見ることがね、なんかとても大事だなと思うので、逆に今、はい、
そうですよね。
声かけていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。私も、はい、真理子さんよくご存知なんですけど、私は本当に星のことに全く疎くてですね、どの星座が
望遠鏡があ
って月を見るのは好きなんですけどその近くにある星が何なんだとかって全然知らなかったんだけども、真理子さんに出会ったおかげで本当にこの辛い 辛い、ややもすると辛い時に本当に上を見て、うん、月を見て、ね、星を見て、
はいはい、
あ、この月とか星とかが今会えない親たちとかにもつながってるなとかね、うんうん、本当にあのそういう気持ちにさせても
そうなんです、
ね、もらえる、
本当にもう物理的な行為としてこう上を見るというのもとても大事だと思うんですよね、うん、なんかやっぱり本当にそうしたってこう家の中とか、あの見るとこう、こううつむくというか、うん、そういう姿勢になりがちなんだけれど、うん、もう基本こう上を向いてやっぱり深呼吸するっていうことだったり、
うん
ね、なんか本当にやっぱり気持ちを上に向けるのにはもうなんかこう顔そのものを上に向けるってとても大事だと思う、
うん、そうですね、あの、はい、今だからこそ本当にこう空を見上げていたいなっていうふうに思います、はいはい、あのマリコさん今ここに来てですね、あのフライングプラネタリウムという手法でですね、はい、あの全国に宇宙を届けていただいているんですけど、まずそのフライングプラネタリウムについてちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、はいはい、あの私たちさっき、ね、あの、はい、言っていただいたように、はい、あの病院とかあの、まあ、なかなかやっぱりこう見られない星を見られない人たちに星を届けるということをずっとやってきてるんですけれど、はい、まあ、この状況になってしまって、
はい、
その出張も行けなくなってしまっているんですけれども、うん、でもまあそうこういう状況になるよりも前からですね、うん、2018年ぐらいから、まああのまあ、私たちも全国あちこち呼ばれて、まあ、呼ばれるところにはどこでも行くという感じで、
うん、
まあ、あの行っているんですが、でも急いであのどうしても来てほしいとか、
うん、
急いで来てほしいとか、
うん、
そういうケースの時に、うん、なかなか、ね、すぐに行けなかったりっていうことがあって、うん、ちょっとあの逆に苦い思い出が間に合わなかったっていう、うん、ちょっと苦い思い出もあったんですね、
うん、
まあ、そんな中で自分が行かなくてもあのその星空とかプラネタリウムを届けられる方法がないかなっていうことを、うん、まあ、一緒に考えていて、で2018年ぐらいから、まあ、インターネットを使って、自分がそこに行かなくてもあのネット配信のこうライブで、まあ、同じ時間は共有しながら、
はい、
あのライブで星空をお届けするというのが、うん、フライングプラネタリウムという、まあ、私たちの星友の村でやっている、うん、そのオンラインプラネタリウムのことを出してるんですね、うん、で、はい、うん、あのちょうどこの今年入って1月2月ぐらいに、まあ、そのフライングプラネタリウムでこうプロジェクター天井にね、あの、はい、ご自宅にいらっしゃる、うん、やっぱり冬の間って特にやっぱりね、もう今は本当にみんなが外に出ないんですけれども、
うん、
でもあのそうじゃなくても、うん、やっぱり難病を抱えてたりとか、はい、感染リスクの、ね、高い方たちっていうのは本当に冬の間は一歩も外に出ないっていう、うん、お子さんとかその家族とかもすごく多くて、
はい、
まあ、そういう方たちのところにこうプロジェクターをあの送って、そしてご自分で操作してもらって、
うん、
でライブで私がそのこの、ね、お名前呼びながらやるっていうことを、うん、まあ、1月2月も結構やってたんですね、
うん、
でそうこうするうちにこんな状況になっていくので、
うん、
今は本当に休校中の、ね、子どもたちとかもう本当にありとあらゆる方たちにお届けしたいものでもあるんですけれど、
うん、
まあ、今もあの病院さんとかもね本当に、まあ、やっぱりもうイベント全部中止という感じでなかなかそれどころじゃないんだろうなって思いつつも、でもやっぱり親の面会もね、あの制限されてしまっている入院している子どもたちも本当に辛いだろうなと思って、でもそういう、あのところに、
うん、
この5月ぐらいからようやくあのやりましょうという形でね、実は今月あの名古屋大病院さんの方もね、あのやりましょうということで、ね、言ってくださったの で、
そ、 で、ね、
そのプロジェクターはお送りをして、
うん、
で私は自宅からお話をして、
うん、
あのということを今ね別々をやっているところです。
そうなんですよね、あの、
はい、
プロジェクターであのもちろんスクリーンに映し出す時もあの、うんうん、多くあるんだけど、
はい、
不思議に天井に映し出しても、ね、本当にそこがプラネタリウムみたいになるんですよ ね、
普段ね自宅がやっぱり、うん、あの全然こう様変わりするので、
うん、
なかなかこう言葉で、ね、表現するのが難しいあの難病の方たちも、うん、本当にその今日は何が起きるんだろうっていう最初のねあのついこの間あのお届けした仙台のねあの高校3年生の男の子のお家があったんですけれども、あの始まる前と後で、私もこう ビデオ通話をして、はい、その子のお顔を拝見してご挨拶して、それから始めて、そして終わった後またちょっと感想などをね、聞くためにまたビデオ通話するんですけれど、最初に拝見したお顔と終わった後のお顔がもう全然もうなんかピカピカに輝いていて、こっちもねとても嬉しくなったんですけれど、なので普段見ている見上げているその天井がすごくこう変わるっていうところがまたねちょっといいなとも思いますし、で今までの経験だと、まあ、障害を持つ、ね、お子さんを持っているご家族がそのお仲間を、ね、自分のお家に呼んで、でその家族がもう、ね、旧家族も集まって、そしてみんなで寝転んで、でやっぱり、ね、寝転んで見るっていうのが最高にいいんです。でその重度の障害を持つお子さんを、ね、持っているそのお母さんがどうかこの子の姿勢っていうのは星を見る姿勢だったんだって言って、ね、気がついたって言ってくれたんですよね。それって、まあ、逆に言うと本当に重い障害持ってる子たちって大抵本当にやっぱりストレッチャーに乗ってたりバギーに乗ってたり、その視線がほとんど上に向いてるんですよね。そうするとこう横を向いてる時よりもはるかに目から入ってくる刺激っていうのは少ないわけじゃないですか。
そうですよね。
そうすると、通常当たり前のように受けてるような刺激が逆になかったりして、本当発達できる脳がね十分発達できないんだっていうことをおっしゃってる専門家の方もいたりして、まあ、そういうことを思うと本当にその天井を豊かにするっていうことが、私たちもプラネタリウム、私たちはねそういう医療でもない福祉でもない全然こう星をやっていたっていうそういう立場なんだけれども、そういうところと本当にそういう方たちね出会えたことで思わぬというか、私たちがこうやっぱり想像してた以上のことがプラネタリウムを見ていただくことで起きるんだなっていうことがね結構本当に驚きだったり、
マリコさんもいろいろ現場現場でこうなんか驚かせるされるこう新しい発見の連続なんですね。ありがとうございます。マリコさん、
はい、
一回ここで曲を入れさせてくださいね、はいはい、私これはマリコさんのテーマソングだなっていうふうに思いますが、はい、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌。 もう高橋真理子さんの歌というふうに私は今日からですね思っています。
いい
歌なんです。本当になんか、ね、はい、心がこういつも柔らかく、そんな感じの曲です。真理子さん、さっきの、ね、話の続きを私が遮って曲を入れてしまったので話の続きをまたお願いしてよろしいですか。
はい、そのね、フライングプラネタリウムの、はい、まあ、最初は私もなんかこう普段は直接顔を見てお話ができる相手ばっかり、なのでね、本当にその子どもたちの反応も、まあ、いろんな人たちの反応もこう見ながら、はい、できるからライブでね、あれなんですけど、やっぱり姿が見えないっていうのは結構自分としてはやりにくいというか、大変、最初はね、なかなか慣れなかったんですけれど、でもまあ今はだいぶ慣れてきて、はい、でそれもちょっと思いがけなかったのが、ある男の子がね、お医者さんからは耳がほとんど聞こえませんっていうふうに言われていたんだけれども、うん、私がその頃名前を何度も呼ぶんですね、でそうすると私の姿が見えないのに、どっかで自分の声が呼ばれて、自分の名前がね呼ばれていて、その名前が呼ばれるためにその子はやっぱり反応するんですって。なのでお母さんが絶対聞こえてるんだって分かりました、こうやってね言ってくれたことも、
お母さん嬉しかったですよね。あ、すごい、
ね、だからそういうことが、まあ、普段こうしょちゃんとか言ってね、一緒にこう顔を近づけて名前を呼ばれるっていうことはいろんな人からきっとあると思うんだけれども、顔、その人がいないのに名前を呼ばれるっていう、もちろん電話でもねするわけでもないので、きっと初めてだったんだろうなと思って、それでお母さんもねすごい発見したなんて言っていて、なのでそういうね、本当にちっちゃなそういうことごとが、私たちも全然本当にこうやることで、あ、そういうことがあるんだ、ああいうことがあるんだとかね、そのプラネタリウムっていう、本当にたかが星なんだけれども、されど星というかね、本当にいろんな発見をね、やってる中で教えていただきますね。
そうなんですね、はい、なんかいいですね。そう、一緒におられる親御さんも新しい発見があって、マリコさんも新しい発見があって、もちろんこう見てもらいたい子どもさんにもね、いい発見があってというようなね、はい、ことでね、いいなっていうふうに思います。
同じくね、はい、愛知の名古屋にある、はい、病院さんもね、はい、精神科の病院さんも、まあ、直さんの、ね、はい、患者さんのところもそうですけれども、はいはい、行かしてもらってるケースも結構あるんですけれど、本当になかなか自分の病室からね一歩もやっぱり外に出たくないっていう方が、プラネタリウムだよっていう話を聞いて、本当に他の看護師さんたちがもうびっくりするぐらい、あの方が来てくれたって言って、その方がまたとってもニコニコになって帰って行かれたので、本当にスタッフの方たちがねびっくりしていたりとか、本当に愛知県はいろんな病院行かせてもらってるんですけれどもね、名古屋大病院さんにも行かせてもらっていて、そこもスタッフさんも本当に熱心で、私たちも逆に感激するんですけれど、そこで見てくれた女の子、小学校ね、まだ低学年の女の子が、これであと1年生きられますと言ってくれた子がいたりね、まあ、なんか本当に ありがたいなと思う話がねありますね。なので、まあ、今本当に直接行けないんだけれども、まあ、本当にせめてものっていうか、まあ、そうやってね、インターネットでもつながることで、ちょっと本当に、まあ、なんか私もできないとあまりに寂しくて
そうですよね、出かけられないですもんね
やらせてくださいっていう感じでね、思うんです。なので、まあ、病院でも今本当に休校中のね、学校の子どもたちにも本当に学校単位とか、お届けすることが、まあ、もちろんその通信環境とかいろいろあると思うんですけれども、声かけていただければ、ぜひぜひ届けたいなと思うので、星つむぎの村ということで、調べていただけると嬉しいなと。
そうですね、星つむぎの村のホームページから調べれば、はい、 はい、いろんなことの問い合わせ等ができるということで、よかったですよね。
はい、はい、加えて、私は細見の村の、共同代表の一人で、あともう一人共同代表がいて、はい、その二人がメインのスタッフなんですけれども、はい、村人と呼ばれる、はい、ボランティアが、はい、松下様も、
はいはい、
私ボランティアしていただいてるなんていうことは大変申し訳ないな
んですけど、とんでもございません。はいはいはい、
仲間になっていただいて、はいはい、本当にこういろんなプロフェッショナルボランティアというか、うんうん、職さんも本当にそうですけれども、というか看護師経験を持った方とか、うんうん、保育士経験を持った方とか、うんうん、あるいはまた全然違った方面でもね、我々の活動に興味を持って関わってくれる方が全国に150人ぐらいいまして、今は、うん、
すごいことですよ ね、
はい、
ね、大きな村です。
愛知県は結構濃いですけれど ね、
そうですね、濃いキャラクターに濃い人数、
はい、ちょっとなんか濃すぎるっていう
濃すぎる
、はい、そういう村人という、誰でも村人になれてですね、村なので村民税っていうのがありまして、はい、年間4000円の、はい、税金がかかるんですが、はい、誰でも仲間になれて、うん、で、今はそれこそ直接ね、みんなで集まっていうこともできないんですけれども、はい、逆に普段から結構遠く離れた人とも、うん、オンラインで、はい、よく逆に会議をするようになって、ね、はい、今まで会えなかった人たちと結構いろんなコミュニケーションをしながら、うん、こういうさなかでもそれこそその病院にいる子どもたちにできること何かなっていう、うん、その星空をプラネタリウムでやるっていうだけじゃなくて、うん、ちょっとものをね作って工作物をでみんなで楽しめるといいねとか、うん、そんな家出しとかもいろいろやってたりですね、はい、で今星紬の村の、うん、YouTube で、動画配信とかもしてるんですけれども、うん、そのチャンネル見ていただくと、うん、星を見るってどんなことっていうことで、ね、みんなそれぞれがこう思うことをクリップ動画でこう出して、はい、いただいて、はい、職様にも出していただいたけれど、
楽しかった、
すごい良かった、とても良くて、はい、いろんなできっとなんかあれを見ると、うん、だからなんかこう押し付けられるわけじゃなくて、うん、自分にとっては何かなってちょっと、ね、うん、考えるきっかけにもきっとなってくれるし、うん、そう思ってまた方針見てもらえるとね本当に嬉しいの で、
そうです、ね、
ぜひその動画も見ていただいたり、はい、興味あったら本当に村人として参加いただければ、はい、今のこの状態でもこうやってることがいろいろありますので、
そうですね、
はい、
はい、私は村人としての活動ほとんどできてないんですけど、でも一つ私の親友のですねお母さん の、 その週末期に一緒にフライングプラネタリウムにね、はいはい、その場に居合わせてもらって、
はい、それがもう本当に第一歩でもありましたからね、はい、
親友さっちゃんとさっちゃんのお母さんの本当に素敵な最後のね、はい、瞬間というかひとときを一緒に過ごさせてもらって、お互いがお母さんありがとうねさっちゃんありがとうねって言えるね、うん、星を見ながらそうやってこう言っていたあの場面がですね、はい、本当に今でも忘れられないので、本当に皆さん
ね、逆に私にとっても本当に大きな体験でした、そうやってね素晴らしい受けてに恵まれて最初のフライングプラネタリウムをねあれができたことが大変、ありがたいです、
はい、
そしてね、今もさちゃんもねまたお月様出てればお母さんを思いに、
そうなんです、
人生が出てればお母さんを思いに、ね、本当に空にあるものってそういうね、この地上からはいなくなってしまった人のことを思う、相手としてね対話をする相手としても、とても素晴らしいと思うので、本当にね皆さんいろんな思いで眺めていいなと思います。
そうですね、星紬の村人の人たちってなんかやっぱり何 なんでしょうね、ピュアというかあったかいというか、なんか多分求めているものが愛なんか、すごくなんかあったかいものを感じるんですよね。全然こう私利私欲で固まってる仲間たちではないので、
そうですね、はい、本当に、それもやっぱり星のおかげかなとも思うんですけどね、やっぱりその星を見るっていうことがずっと遠くから私たちのいるこの地球という星を見る視点をね与えてくれると思うので、そういうところにいて、でたった今 本当にね奇跡的に同じ時間を過ごしている人たちっていう、はい、やっぱりその出会いへの感謝だったり、うん、あのまあ大いなる自然へのこうなんていうのかな、イフの気持ちというか、はい、謙虚になる気持ち、やっぱり何かしらその星や宇宙っていうことは生きてることのありがたさをやっぱり感じさせてくれるものなので、まあ何かそういうのがベースにあるとみんなねやっぱりあのお互いやっぱり助け合ってこそ今この地球があるっていうね、何かそういう感覚になるんじゃないかな
と、
ね、
はい、はい、ありがとうございます、はいはい、あの本当にあのいい話をですね、このちょっと辛い時期にですね、うん、で私はいつもあの、ま、窓を背中に向けて喋るんですけど、今日はゲストさんがいないので、はい、珍しく窓の方向を見ながら空を見ながらお話ができてですね、
です
マリコさんとともになんかとてもいい幸せなひと言、ひとときでした。ありがとうございます、マリコさん、ありがとうございます。
はい、はい、
あの本日は空先案内に高橋真理子さんに お願いしてお話しいただきました。最後にですね、今日はもう絶対この曲しかないと思って私が自分で選びました。上を向いて歩こう、坂本九さんです。次回は6月8日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の涙がこぼれないように泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜。夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないよ、泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜、ひとりぼっちの夜。